じゃあ、よし。じゃあ次の質問をですね、また坂井くんからお願いします。
はい。ではこちら、Facebook の方からの質問なんですけど。
もう Facebook から。
はい。
おー。
議員としての大村氏の未来予測、夏の進化をどこまで見通すつもりか。例えば3年先なのか、5年先なのか、10年先なのか。市民に対して夢の持てる未来を示すために、どのような分野をこれから強化していき、そのための教科書的なものは何に当たるのか。
難しいですね。
ちょっと
すごいレベル高いな。
収録時間の方もありますし、
うん、
砕けた感じでこう。
砕けた感じで。
未来予測の方。
未来予測ですね。
そうですね。
大村市のですね。
はい、
なるほど、なるほど。はい、じゃあまあこれ、じゃあ私の方からいいですかね、う
ん、
次は。
もちろん、もちろん。はい、
まあ5年、3年、5年。10年っていうようなスパンがあったんですが、やっぱり今期待されてるのは、交通体系、新幹線で、まあ、ごちゃごちゃやってますけどね、フリーゲージ、トレイン、うんぬんかんぬんでやってますけど、まあ、多分新幹線どういう、まあ、リレー方式にせよ、うん、何にせよ通っていくんだろうなっていうのが、まあ、10年のうちには起こるのかなと思ってるんですよ。で、なおかつ、コバスマートインターチェンジはね、もう3年、4年ぐらいには、もう供用開始になりますし、ますます交通拠点として便利になると。いうようなことで、その、今、人口がどんどんね、自治体の中で減ってるじゃないですか。はい、でも、大村市は少し微増してますよっていうのが、この売りなわけで、
はい、
じゃあその街の売りというか、セールスポイントに、こう、まあ、非常に便利な交通体系が整備されてるっていうのはあると思うんですね。
はい、
だからやっぱりそれをどんどんどんどん強化をしていくというようなことだと思います。よく言われるのはね、空港を24時間化してとか、あと、まあ、最近ちょっとこう、客単価落ちてきたらしいけど、アジアのインバウンドも狙えるとか、はい、いうことがあると思うんですね。だから、まあ、大村市を、まあ、これも別にその僕のオリジナルじゃないですけども、
はい、
交通拠点都市。
交通拠点都市。
で、ちょっとね、CCRC については、まあ、いろいろ否定的な見解もあるんですけど、
はい、
申し訳ないですけど、うちの施設の話になっちゃうんだけど、はい、アメリカからうちに入居されたいっていう方がいらっしゃるんです。もう実際入居されてます。で、どうしたんですか？
ちょっと CCRC ってどんな？
あ、CCRC、ごめんなさい。よくですね、東京とか、都市圏には老人ホームとかそういった介護施設、非常にこう、まあ、土地が狭いからって少ないんですよね。だから、元気なうちに移住をして、そこで、こう、まあ、コミュニティを作って、
はいはいはい、
趣味を共有したり、新しいコミュニティを作りましょうと。よく、介護が必要になる前に、移住をしてもらおうっていう構想がですね、はいはいはい、地方創生の中の一環として、まあ、進んでいる CCRC 構想。略語ですから、ちょっと、オリジナルな単語を忘れてしまいましたけど、まあ、それがあってですね、で、長崎県はまあやろうかっていう手を挙げてるらしいんですけど、まあ大村で一回ちょっとこう、僕質問を提案をしたらなかなかちょっと難しいんじゃないかという、これやっぱりこういろんな見解があるわけですよ。やっぱり住み慣れた街でずっと最後まで住み続けたいという人もあれば、じゃあ環境を変えてもいいよっていう人がいて、でこれ僕の施設の話でまた元に戻るんですけど、アメリカから長崎県がルーツなんだと。うちの、
はい。
で、アメリカからやっぱり、日本に戻りたいと。
そう。
介護を受けるなら戻りたいと。じゃあどこなんですかと、県内で。ということになったら大村だと。で、なんでですかと。それは空港があるからですよ。
ああ、すごい。
で、アメリカからいきなり空港、大村に来るわけじゃないですよ。やっぱり羽田を通って、成田を通ってくるんですけども、結局大村って空港があるじゃないですか。
はい、
で、羽田まで実質、まあ、3時間経ったらもう都心のど真ん中にいるわけですよね。そういったことで、まあ、実例としてうちはあるわけです。で、これはまあ、飛行機もそうですし、まあ、高速大量輸送も新幹線、まあ、高速道路もそうでしょう。
うん、
そういった、とにかくうち便利。で、住みやすいですよ。
うん、
でも、やっぱりたまには都会に行きたいよねとか、都会に、子がいるよねとか、
そ
ういうことがもう実際起こってますんで、で、まあ、まあこれもよく言われたことですけど、じゃあ大村から博多に通勤してくださいよと。そういうようなところで、やっぱり県内で住むなら大村だねっていうような街づくりを、ね、まあ10年単位だと、
うん、
まあやるべきなんじゃないかなっていうのはね。
うんうん、
これ、 僕がだけが言ってるわけじゃなくて、はい、結構ね、うんうん、2階でも、
2階でも
多くの方がね、
言われてますよね、
言われてるかなっていう気はしてますね。はい、私の方法は、私のその未来予測はそうなんですけども、はい、交通拠点都市で売り出すべきだなんです。はい、はい、じゃあ、後ろに、はい、はい、お願いします。
どうして言うのかなと思
って。そうかぶった交通拠点都市。かぶったごめんなさい。
結果で言われても変わるんですけど、
ね。かぶりましたですね。
いや、でもね、あのおっしゃる通り、うん、今度僕はちょっとまた角度が違って、あの空港がある、はい、そして高速道路が通る、はい、で新幹線が通るんだよ、
はい、
よそから来る足というのは本当に便利になってくるんです、うん、ただ大村市内での公共交通網というと本当にね、
は
い、
不便なるほど、
不便ですね、
バスとかね、はい、特にね、
特に大村っていうのは、まあ、郊外型の、うんね、モータリゼーションが進んで、うん、本当もうなんか典型的な、うんまあ、街になってしまってるんですけども、うんね、実はやっぱり街の機能、都市の機能を、はい、例えばよそから来られた、そしてそこがまた会社に行くだとか、はい、役所に来るとかっていう時に、うんうん、どうしてもやっぱりその辺の利便性が欠けるんです ね、
そうですね、
JR 大村駅で降りて、うん、でここからどう行けばいいのっていうのはまずわからない、もう今時の街づくりというのはね、あのバスとかも通ってますし、で今、例えばご高齢の皆さんだとか、うん、そういう足の不自由な方、まあ、学生、うん、そういう人たちのため、また山間部の方たちの、はいはい、まあ、サービスとしてデマンドバスとかっていうのがあるじゃないですか、うん、でタクシーとかですね、乗り合いタクシーとか、だからもう大村は、まあ、車さえあれば本当に便利な街なんですけども、もうこれから先ほど北村議員がおっしゃった、よそから大村に住みたい、そしてまた大村の 空き家とかっていうのをもっと有効利用したいとかっていうことを進めなければならないためには、地域の公共交通網というのを皆さんの手でしっかりしないといけないと思ってるんですね。でもこれはいくら議員が一人、実はね、議員ってね、そんな力ないんですよ。議員の言葉にはいろんな人の、なんて総意というのを乗っけて発出しなきゃいけないんですね。だから10年後、まあ、5年後10年後、まあ、中長期の展望を私たちが測っていくためには環境が必要なんですね。だからある意味北村議員は、福祉の、立ち位置から、そして紫議員は教育の立ち位置から、僕は経済の立ち位置から、まあ、ある意味みんなプロですよ
ね。
ここはね、やっぱりその環境を唱えるんであれば、私たちがまずしっかりスクラムを組むということが大事な要素かな。だから、まあ、具体的に言うと公共の交通、大村市内の公共の交通の充実、そしてやはり我々の構えとしては、はい、やっぱりその環境を作ってるんだ、担ってるんだという覚悟と、そして連携が必要ということを各団体の皆さんにも伝えていきたい。
そうですね。
連携しないといけないですね。はい、ありがとうございます。ちょっと戻って、あの CCRC なんですけれども、うんうん、コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティ、
ああ、なるほどね。
というですね、
テレビだったら字幕出るんですけどね。
字幕で出るんですけど、ラジオですからね。コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティっていう、まあ、頭文字を取った略語でですね、これ1970年代にアメリカで増え始めた高齢者の地域共同体のことで、最近まあ、日本でもそれやろうじゃないかと。今、東京都がね、よその自治体に東京都が財源を出して、老人ホーム作りますよみたいな、まあ、ことになってるわけなんですけど、そういったこう、まあ、移住をしたらどうかというような政策のことを、この日本版 CCRC 構想というようなことで、ございます。あ、継続介護付きリタイアメントコミュニティ、中の人から、またテロップが出ました。ちょっと中の人が AD がいるんです、ちゃんとうちの放送局には。
ここ AD いいね。
いいでしょ。いいで、喋らないですよ。
さばきます
よ、ね、さばきます
、ね、
AD、ま、Mac でテロップ出しますからね。はい、さて、はい、そういうことで、じゃあ紫議員に10年後、まあ、そういった未来予測ですね、
はい、5年、どうしても20年以上っていうのは、この時代がこの今分からなくなってきている、変化が激しいので、私たちのこう見通す力っていうのはもうそんな大したものじゃないし、科学技術であったりとかネットであったりとか、どこまで進むか分からないので、まあやはり15年から10年スパンで考えるっていうのが現実的なのかなと思うんですけども、やはりこの2018年 平成30年に、うん、長崎県立図書館と市立図書館の一体型図書館が大村駅前にできますので、うん、でやはりこれを機会に文化文教都市と、うん、大村を文化文教都市にするということと、うんうんうんうん、そして今ここ空港の話が出てましたけども、その国際交流都市として、交通拠点都市、国際交流都市として、もっともっとこの東アジア、東南アジアとの連携ができていくんじゃないか。でただの連携とか、あの姉妹都市とかでの、そのいわゆる形式上の連携とかではなくて、やはり経済交流を実際していかなきゃいけない、あるいは教育交流をしていかなければいけないというふうに思っています。で経済交流という意味では、その空港を生かしてですね、しっかりやらなきゃいけないのと、大事なのは、じゃあ向こうの文化を、東南アジアの文化や国々や語学が大村の人ができるかどうか、でそこができないと本当に交流、ただの交流になってしまって、本質的な交流にならないので、例えば大村だけは希望する子どもは、例えば中学の時点、あるいは高校の時点で、その東南アジアの語学を学ぶことができるとか、そういう特区を作れないかとか、あるいはその市の拠点である図書館の中で、市民対象向けに、そういう東南アジアの語学や文化をもっと学ぶことができて、そこから向こうの人と一緒に起業したりとか、あるいはビジネスを作って、あるいは大村の農産物とかを向こうの東南アジアに輸出できないか、高付加価値で売れないかといったことが、図書館を起点にできるのではないか。うん、そういう図書館であってほしいなって私は思ってるんです。ただの図書館ではなくて、そこでいろんなことを、その海外に出て行ったりとか、海外の人を受け入れる市の拠点として、大村の県新しい図書館がなったらいいなっていうふうに考えていますので、そのあたりをちょっと今、はい、どうしたらできるかを考えています。
じゃあいいですか。
はい、どうぞ野島君どうぞ。
いや本当ね、大事なことでやってるんですね、はい。以前私が、まあ、他の市に行った時に、はい、要するにそこの町の、まあ、文化施設みたいな、文化施設、その歴史資料館みたいなのを行ったんですね、はい。で、まあ、ちょっとこう疑問に思って、この町のこの施設、この、 資料館で、はい、月々どのくらいの人が来るんですか。なかなかやっぱりその、ね、入場料とかなんとかもかなり厳しいじゃないですかっていうことを、ね、お聞きしたら、やっぱそこの担当の方が、ね、はっきり目をこうぐっとさこう落ち着かせておっしゃったのが、はい、うちは要するに利益を上げるところじゃない、うんうん、地域の子どもたちに地域の文化をしっかりと伝えるための環境の一つなんだということをはっきり言われたんですね。その視点から大村を見ると、やっぱりちょっと寂しい感じ
がしますね。
寂しいですね。やっぱりその構えの構えというのは、地域の子どもたちがこの地元を愛するというね、そういう環境だと思うんですよ。だからあまりにもなんかペイできるんじゃない、観光のね、数をもっと増やせばいいんじゃないとかっていう議論だけじゃなくて、誇りとしての構え、
やっぱりその文化とかね、費用対効果でちょっと測れない、
測れないですね、
ところがありますからね。
そういうやっぱそれこそ建設経済と、歴史、まあ、その文教の、コラボレーションっていう、
なんか全部離れる話じゃないんですよね。もう全部一体化できる話で、今までは経済は経済とか文化は文化、教育は教育ってしてるけど、全部つながるんですよね。起業家を増やそうとか、起業する人を増やそうとか、チャレンジする人を増やそうと思ったら、やっぱ教育が大事で、で教育の環境からそこをやっていかないと、教育の文化の環境からすでにその経済の方を見ていかないと、経済だけやってても大村市ぐらいの規模じゃどうにもならないかなって思いますよね。
やっぱちょっとまたそのかぶせって話になって、村田議員 の、 そのやっぱり企業とか、そういったこう大村から売り込んでいくっていうのも、本当に大事 で、
大事です、ね、
さっき僕じゃあ移転してきてくださいよっていうような話、まあ、高齢者ばっかりじゃなくて、やっぱり若い人に来てもらいたいなと。
そうですね、
まあ、結局やっぱりその大村の転出は、やっぱり若い人が高校卒業して学校で出ます、就職で出ますっていうような状態じゃないですか。まあ、僕は ずっと大村市にずっと居続けをなさいっていうつもりは毛頭ないんですよ。やっぱりちょっとこう外を見た方がいいっていうようなとこもあるでしょうし、ただやっぱりこう大村で帰ってきて起業したいなと、仕事をしたいなって、でそこでね、本当にこうなんかチャレンジがすぐできやすい街とか、
だからチャレンジできる街っていうのは大事ですよね。今結構大村って最近お店とかカフェとか帰ってきてやってる人とか、
素敵な
店がね、移ってきてくる方増えてます。やっぱり
あるんですよ。
県内の中で20代30代の割合がかなり多い町なんで、やっぱそのチャレンジを支える環境をしっかり作っていかなきゃいかんですよね。
大村市では創業塾ってね、はい、もう4回やってるんですけど、はい、もう本当に実際そこから創業を始めるっていう方もいらっしゃいますね。まあ、これはいいのかどうか悪いのかちょっと別に置いといて、うん、どんどんどんどん技術とか進歩するわけじゃないですか、うん、まあもともと蒸気機関なんかなかったとか、
う
ん、車がね、まあ、車ができたら馬の仕事がなくなるとか、うん、で今言われてるのがAI 人工知能がもう発展すると20年経ったら今の仕事の半分はないですよっていうようなのが来るわけですよね。ってなると、でも絶対残るのは人と人とが触れ合う、要はサービス業とか労働集約型産業絶対残るわけで、じゃあそういったところにどんな価値を出せるのか、そこに行けばこんな素晴らしいのものに触れられるとか、美味しいものが食べれるとか、いい人がいるとか、本当に人間同士の勝負になってくると思うんで、そういった自分の持ってる自分独特の資産を使って起業ができる、そういうやっぱり街づくりやりたいなっていうようなね、気がしてしまう。なんか議員らしくなってきましたね。なんか
そうですね、障害スキル、障害スキル、障害技術の習得できるような、
それは学ぶこと
ができる街っていうのは大事なことですね。
僕なんかほらもう若い時から商売させてもらって、はい、バーを、ね、経営して、19、20歳からしたんですけど、僕はやっぱり若い人たちには、どこかに勤めるっていうことも大切ですけど、やっぱり自分で起業するという概念は持っていただきたいですね。やっぱり起業するということは、さっきおっしゃったように、その筋のプロになるということですから、やっぱりある意味大きな覚悟なんですよ。どうしてもその覚悟というのが、経済的だとか、
そうです、そうです。
ね、もっと、なんていうんですかね、落ち着いた仕事を、安定した仕事をとかって言葉で、どうしてもなんかこう弱まっちゃうような気がするんですよね。その希望だとかっていうの
も。そうですよね。
若い時なんてね、わかるはずがないですよ。
わかんない、わかんない。
俺なんか48なんてまだ手探りですよ。
いやいや、もうね、もう20歳の頃って何やってました？20歳の頃とか。
本当にね、ノーコメントで。
ノーコメントで。僕ね、20歳の頃ね、まともに授業を受けてなかった。あ、ごめんなさい。ノーコメントで。
ただ、はい、やっぱり僕はその時から大村が好きだったというのは、やっぱ言えますね。逆に大村に育ててもらったりとかしましたもんね。少なくともこの3人というのは、はい、結構大村愛はね、強いと思います。
そうです
ね。それと、ね、比較的ほら、まだまだ、私の息子と一緒ぐらいの年の方が、
ね、アシスタントのね、皆さんも学生で。アシスタント
で来ていただいてますけども、もう皆さんこそ希望なんですから。
そうですね。そうですね。若い人は希望ですよね。
希望ですよね。何でもできますよ。
希望です。
何でも。そうそう。だからいろんな経験をして、ただ、やっぱりね、恩返しっていうのはどっかでしないといけないと思うから、その気持ちさえあれば、いいんじゃないかな。
そうです。いや、全くそうです。
なんかいい話になってきましたね、もう。これ、もう公認してもいいんじゃないですか、非公認じゃなくても。いやー、素晴らしい。なんか熱くなってしまいました。人生論にやっぱなってしまいましたけれども。では、次の質問を。はい、岩尾さん、お願いします。
議員活動していて、こう、腹が立つこと、どんなことがありますか？
はい、来ましたね。なんか腹、議員活動をしていて、どんなことに腹が立つ。言いたいことはたくさんあるけど、なかなか言えないみたいなね。
非公認ラジオ
ですからね。
そこはね。
そこどうでしょうね。あ、でもね、もうね、
いやいや、もうぶっちゃけ
ない。まあ、もう、非公認市議会反省会ですから。
いや、それは何でも言いますしね。何でも言いたいし。
私の方から。
うん、どうぞ。
会ったこともない人から陰口を言われる。
まあ、陰口。まあ、会ったことない人からいろいろ言われることありますね。言われます。
あるでしょ？
いや、めちゃめちゃあります。
もう、あいつはダメだとか、いやいや、喋ったことないけど、みたいなんですね。
議会で何発言してるか、どんな質問してるか知らないのにね。
そうそうそう。
何も言われるっていう。ただダメだって。
ね、曲あるんですよ。で
も、よくあるね。
なんて、やっぱりね、多分ね、それは、僕らがなんかこう、特権的な、要は俺たちと違うんだみたいな、うん、まあテレビの中の住人なんだみたいなとちょっと同じで、なんかこう、そういう感覚があるんじゃないかな。まあ僕らもほら、なんかこう、何ですか、まあね、テレビをこうゆっくり見ながらこうコメンテーターに何言ってんだみたいな感触なのかなみたいな気がしますけどね。
ね。
うん、そこはちょっと
ね。まあね、言われてなんぼの商売っていうところもありますけどね。まあただ、まあ理不尽にね。
理不尽
に。理不尽に言われるってい
う。言われることは
もうありますよ、
ね。まあ商売、まあ有名税っていう言葉がありますけどね。まあ別に有名でも何でもないけどね。やっぱりこう、政治家っていうかね、議員とかそういうところに携わるともうそういったとこはね、ちょっと覚悟しなくちゃいけないのかな、みたいな気はしますけど。あ、そういえばありましたよ。そういう時に送りたい言葉。
うん、
坂本龍馬ですよ。
うん、
世の人よ、
うん。
我を何とも言わば言え、
うん。
我がなすことは我のみぞ知る。
うん、
いいでしょう。いいでしょう。メモってるメモってる。
柴
良太郎ですよ、柴良太郎ね。
どうですか、議員になられてもうすぐ1年になりますけど、はい、もう小島さんはどうですか。
僕はね、まあ、商工業者、その商売してましたけど、商売もやっぱりね、結構いろいろ言われたりするんですよね。もちろん、皆さんから好かれるっていうのはなかなかできることじゃない
ですけど。そうですね。好き嫌いがありますからね。
ただ、もちろん僕もね、言われたりとかしますよ。さっきの知らない人から言われたりとか。どうして直接言ってくれないのかな、
それありますね。
思ったり、その間接、サブミッション的な、ことを言われたりとかするのはね、非常に、寂しいけど、でもね、やっぱり自分の過去を振り返ってみれば、いろんな失敗もしてるんですよね。そういうことを考えると、やっぱり今、反省しなきゃいけない、それこそ学ばないといけない時かなと思って、僕はもう謙虚に聞くように。
素晴らしい。
いや、本当にもう、これはね、ある意味、今自分をちゃんとこう、戒めとかんと、剣なくながら、やっぱありがたいと思って、しっかりと聞いて、やっぱりね、進んでいかなければいけないなと思います。やっぱりほら、家族もいるし、もし友達もいるから、やっぱりその辺は大事なのかなと思ってきました。ただ、凹みます。
凹みますね。
正直凹みます。
そう、なんかお前自分のためにやってるんだろうみたいなね、こと結構言われたりしますけどね。
そうです
ね。いやいや、みたいなね。
ね、もう2チャンネルとかね。
やってないし、みたいな。
それとかね、我々結構大村っていうのは厳しくて、はい、例えば、視察研修とかに行っても、はい、もうそのお金の面とかもすごいちゃんとしてますもんね。
そうだよ、厳しすぎる。厳しすぎることはないけどね。
とにかくね、もう、遊びなんて行けないんですよ、正直。
そう、行けないですね。
でもなんか、しょっちゅう行ってるなとか。
遊び行ってるなと、飲んでるなっていうイメージが。
それはやっぱりね、寂しいですよね。
なんかね。
イメージでこう、やっぱ言われたりするんです
ね。ほんと寂しいなと思います。
まあ、それありますね。村崎に何かありますか？
逆にですよ、もっと、出歩けみたいな言われますね。
あ、
もっと飲み歩けじゃないけど、もっと顔出せみたいな。
なるほど。
要は、銀、の僕大事な仕事はやっぱり議会の中でどれだけ議論ができるかっていうことが大事だし、やっぱ市民の方の意見を聞くことも大事なんですけど、例えばちょっと今度の政策をなんか質問するために本読んだりとかいっぱい勉強調べたり しすぎると、それはそれでまたなんか不評を買う。今多分大学院に行かれ北村さん行かれてるから、そういう勉強とかよりももっとやることあるやろみたいな、多分
そう、出てきて当たり前っていうのはね、そういうものかもしれないんだけどっていうのは、ね、
でやっぱりどうしても議員って個人業で、もちろんこういう会派でグループで戦ったりもするんですけど、役所っていう大きな大組織で、向こうは行政マンとも知識も経験も豊富な人たちと、こっちは市民の意見を乗せて戦わなきゃいけないんですけど、だから相当こっちも頑張って情報を調べたり勉強して立ち向かわなきゃいけないんですけど、それをやりすぎたらやりすぎたで、なんか付き合い悪いよねみたいな。いや、その付き合い悪い理由はこうしてこういう勉強してるからですってちゃんと言えるんだけど、それもそれでこっちとしては議会で本気出して最高の質問する、最高の提案するのが最大の役割と思っているのにもかかわらず、それが理解が得られないときは腹立たしいっていうか、まあ残念な気持ちになりますよね。
腹が立つっていうか、まあ悲しいというか、
ね、残念ですね。腹が立つっていうのはもうなくなってきたですね。
なるほどなるほど。あー、視察また AD からね、マックマックテロップができましたけど、視察などお金のですね話は、北村貴俊ホームページで資金収支報告書も出しておりますので ね、ぜひご覧いただきたいなと。わっきって議員でね、飯食うっていうのは結構大変ですよ。
無理です。
無理
違う。無理です。
まあ、お金の話になります。まあ、
お金の話になると、だって普通皆さん、まあ、たくさんもらってるんでしょう、なん っていう話はね、まあもう見てもらえばわかるんだけど、大体ですね、月にですね、うん、まあ手取りで、まあ30万以下ですよ。で、その中で、まあ生活は、
学年40ですよね。そうそう。月額の報酬40ですけど。
生活はね、十分できるんだと思うんです。でも、そこから、もう冠婚葬祭、葬式1日2件とか当たり前に行きますからね。
そうです
か。はい。もう、何ですか。あ、そういう、そこ、また AD からね、指令が出ましたけど、私のホームページ、市議会議員って何してるのっていうですね、学生さんから質問を受けたコーナーを見ろと、宣伝しろというような指令が今立てましたので、ぜひそこもクリックしていただければなと思うんですけど、ちょっと話戻すんですけど、まあ、要は月手取り30万いかないぐらいの現金をいただくんですけども、はい、生活するだけだったらもうそれで十分できると思うんですよ。で、大体ね、毎週2日連続結婚式とかありますからね。
この間も一緒でしたね。
そう、一緒です。もう出なきゃいけない。いけないですよね。で、そこから、まあ、はっきり言って選挙にそれはお金をかけるのがいいとは思わないけど、はい、それは印刷代はかかるし、
まあ、その市政報告書とかですね、こういったホームページとかをいろいろ維持したりすると、その経費は出ないですから、その議員報酬から出なきゃいけないので、
そう、市政、政務調査費なんかでは出ませんからね、複数で会派組んでる場合はっていうことなんですけども、で、あと、なんだっけな、なんか不思議になっちゃいます。だって、4年に1回ですよ、クビになるかならないか、わからない仕事なんて、本当に生活、の仕事としてはどうなんだろうかみたいな、そもそも論があってですね。
あと、まあ昇給とかないですからね。
昇給ありませんからね。
こうなんか何年かやってると高くなるんでしょって勘違いされてる方多くて、そうそう、紫お前3期目だから結構もらっとるけど、いや何ももらえませんよっていうので、
そうそう、議員年金っていうのはもう今ありませんからね。
ないですね。
そうそう、なんか議員を何期か勤めるとずっと
年金、3期ですね、
3期ずっと年金もらえるんだろうみたいな話はありません、もう
廃止になります
制度自体
が。でもね、私1期目の時議員年金払ってましたけど、私1期目の時議員年金あったけど、その時の方が手取り報酬もっと少なかったんですよ。もう手取り25万とかだったんですよ。議員年金毎月6万5千ぐらい引かれてたんで、自動的に引かれてたんで、誰か知らない年配の方を支えるためにずっと払い続けてたんで。
考えないといけないもんね、そういう。
いや、本当です、ね。
なんか反省会らしくなってきましたね、こう、せちがらい話がね。
いやいやいや。
まあまあ、別にまあ本当、金のためにやってんでしょって言われるのはもう非常に心外で。
まあそうです
ね。まああります。まあまあ、だからといってね、ただ、これが副業がある人だけが議員になれるっていうのもあまり良くないなってやっぱり思うんですよ。本当によくですね、議員報酬を減らせとか議員の数を減らせっていう人がいるんです。まあそれはある意味わかります。ある意味わかるんだけど、じゃあ議員の数を減らしてしまうと、我が国が選挙というシステムを、民主主義のシステムで議員を選ぶ限り、では議席を減らしていくと、選挙に強い人たちだけが残るんですよ。
そうですね。
組織がでかいとか、もう何回も当選してるとか。だから、それは議席を減らせっていうのは、ちょっと、まあ、いいこともあるかもしれないけれども、お金もない、経験もない、志だけの若い人たちに、門戸を開くということを考えると、うん、議席をいたずらに減らしてしまうのはどうなんですかっていうようなね、議論もあると思います。でもこれは一長一短だと思います。減らした方がいいっていう方の主張もちゃんとありますので、そこはやっぱり聞いてほしい。
単純に財政とかお金の面だけで議論するべきではなくて、自分たちのね、その市民の方々とかが自分たちの意見を言う機会が減るっていうことを踏まえて減らせっていうのがわかるんですけど、
うん、
自分たちのですね、発言機会というか思いを乗せてくれる人が減るんですよ。
そうそうそう。議会と、ね、行政は、まあ、基本、対立ばっかりしてるわけじゃないけど、僕らがやっぱりこう、プレッシャーをかけるとか、要望をするっていう機関の窓口なので、僕らの数が減るっていうことは、まあちょっと言い方悪いけど、うん、市長が独裁しやすくなるっていうことと同義語だと考えてもらってもいいですよ。だって監視の目が少なくなるんだからね。
う
ん、まあちょっと言い方、いいかどうか、
まあそうですね。
悪くはなったけど、二元代表制で対立構造っていうことを考えると、そういうことにもつなが
る。言葉あれ、私はもう、そのお金だけで議論、その議員報酬とか議員定数削減するっていうのは、もう天に向かって唾を吐くようなことでもあるんじゃないかなと思います。そこまでのリスクを考えて減らすべきなのかどうか。
よくね、アメリカの議員さんってね、無報酬なんですよ。ボランティアなんです。
ボランティアですね。
でも、じゃあどういう人がしてるのっていうことを考えなきゃ大企業の社長とか、要は生活に困ってない人が、 議員をやるんですよ。
まあだからアメリカ大統領選見ればわかるじゃないですか。
そうそうそう、
トランプさんなんか見
ても
分かる。
ということは本当に弱いというかね、社会的弱者という言い方がちょっと失礼かもしれないけれども、本当にお金にこうね、なかなか厳しいっていう人たちの気持ちが政治に乗せられるのかどうかっていう、
う
ん、
そうです
ね、金持ちのための政治になりやせんかっていうね、リスクもあるっていうことだと思うんです。うん、はい。なんかちょっとね、なんか、議会反省会らしくなってまいりましたけど、ちょっと腹が立つことはちょっと置いといて、はい、嬉しいこともちょっと言いましょうか。嬉しいこと。
あ、嬉しいことね。
これも結構いっぱいあるんですよ。
いっぱいありますよね。嬉しいことはね。
じゃあ僕、どうしよう、僕からいいですか。やっぱりね、議会活動で、新しい政策が実現するって、これ嬉しいですね。
そうですね。
これ嬉しいですね。はい、僕はやっぱり一番嬉しかったのは、ドナー支援制度を作った時とか、新しい制度を自分で提案して、作った時、これもホームページに載せてますんでね、命のリレーっていう、バナーがありますので、クリックしていただければと思うんですけど、野島議員なんかちょっと、まあ、一期目では。
やっぱり、やっぱり地域の、私、東大村という地域で、比較的人が少ないというか、田舎の方なんですけども、やっぱりそこの、それこそ、溝端議員だとか言われても、ね、言われるのは結構嬉しいですよ。
うん、
どうしても、ここの道がガタガタしてるのを、どうにかしてくれよって言われるときに、ちゃんと町内会長の皆さんの話をして、それで綺麗になったときには、本当、ありがとうねって言われたときには、本当に、
大事なことですよね。
いい気持ちになります。で、また頑張ろうっていう気持ちになります。
これはもう地域のね、もう本当声をね、拾い上げてっていうね、
そうですね。
ですからね。
困った方に少しでも、プラスになるような、自分であるということは、これはやっぱり豊かになりますね、気持ちも。
なるほど。
それとやっぱ友達がまた違う意味で友達が増えたっていうの
が、
これもまた嬉しい。
そうですね、結構ね、いろんなまあ、コネクションというとちょっとなんかね、仰々しいですけどね、まあ、人脈とかね、本当に勉強になるような出会いがあったりしますからね。じゃあ紫なんか、
いや、やっぱりいろいろありますよね。やっぱ制度を変えたとか、ルールを作ったとか、自分が質問して市長に、あるいは議会の皆さんが後押しをいただいて、例えばボートの繰入れ金のルールを作ったとか、あるいはみんなで議会基本条例を作ったとか、議会のタウンミーティングをみんなでこう定期的に行うようになったとか、これもちょっと今から議論がされると思いますけど、やっぱり何か作り上げていくっていうことはやっぱ嬉しいですし、何よりやっぱりこう嬉しさ感じるのは、地域の方の要望とか課題を一緒になって、市の担当者、警察関係者とか、いろんな関係者と話し合った時に、その双方の意見を両方理解できるのが多分議員だと思うんです。役所の立場もある程度分かる、地域の市民の皆さんの気持ちも分かる、そこの妥協点とかをこう自分がその議員という立場で提案しながら解決させていくっていう時が一番面白いというか、そこでか、ね、こういろんな感謝の言葉いただいたりして、まあ自分もこの仕事やっててよかったなという思ったりもしますね。
自治体の一員、でも行政の一員じゃない
んですよ。やっぱり調整役なんですよ。
そうそうそう、
やっぱり利害の調整者なんですよ、政治家っていうのは。
よくね、行政に入らんといかんよ、あんたも、とかっていうことをよく言われてましたけど、ちょっと意味が。
べったりじゃダメだし、その行政の手先になっちゃいけないので、手先になったら全く意味ないんで、だから行政の手先に市民が僕たちの報酬の税を払う意味がないと思うんで、
そうですね。
そうですよね。
だからといって行政を全て蹴散らすっていうつもりもないので、それも間違ってるんで。
でもね、別にその立てるわけというかじゃないですけども、大村市の職員さんは、ね、本当に頑張ってるんですよ。結構頑張ってるんですよ。はい、それはね、まず理解していただかない
と。もう全体的に頑張ってます。たまに頑張らない人がいますけど、言っとかないって言っとかないとね。ってラジオ的に言っとかないと、
ね。そうそう。やっぱプレッシャーもね。
プレッシャーかける
から。
でも大筋そうですね。私もそう思いました。私も議員が27の時にもう役所イコールダメ、職員イコール仕事してないぐらい思ってましたけど、
そうですね、
それはもう本当大いなる間違いだったなと反省してます。
仕事してる人はね、大変
です、ね。大変です。だからもう極端に仕事されてる方と、
もうだってもうね、夜11時過ぎても、
が言っていいのかね、スターバックスね、見たらついてますもんね。
高校と電気がついていて、
ついてる。
あのね、ある意味ね、役所ブラックよ。ごめんなさい、ダメだ今のは。
いや、いいんじゃないですか。
いや、これ
本当ですね。いや、本当ですよ。
ブラックっていうか、その、部署によってやっぱ違いがあると思うんですけど、本当にもう、仕事を熱心な方はもう朝から晩まで休日もそれ関係でって。
で、ね、やっぱ安全対策関係とかいろんな方は土日返上でやっぱ現場回ったりとかされてるんで、で、この間雪の時もそうですけど、水道関係者の方もずっと対応されるんで、だから公務員イコール楽なんて学生の皆さん思ったらダメですよ。もう全然。
大変です
よ。大変ですよ。
まあ、クビになることはないけどね。ああ、我々みたいに。
ね、2日前に、まあ、昨日、そう、2日前に行った行政視察行ったんですけど、はい、そこの職員さん、交通網の、関係の仕事をされてるんですけど、まあ、デマンドバス、デマンドタクシー、はい、どうなのかっていう話をした時にね、そこの職員さんが、うん、デマンドタクシーをするっていうのはもちろん素晴らしいことですけど、それを起こすときにはまず地域の方たちの協力、地域の方たちがそのスタッフになってもらわないとできないっていうんですよ。 お金を全て行政任せだとか、これはね、絶対できない。地域の方たちもお手伝いをしていたんだから、それは金銭的な部分でも知恵も全てですよ。でもそれをするときには私たちは本気になってその人たちと向き合ってますって言ってますね。だから人と人が要するにこう向き合ってそれを議論する、その人と人との関係を否定するような人はやっちゃいけないってことを職員さんが言うんですよね。
素晴らしいですね。
一方では職員はその人の顔を見て物を喋らんとかですよ、言う人もやっぱいるじゃないですか。でもね、やっぱそれ、そうじゃないっていうことですよね。職員さんにももちろん熱い人がいます。我々ももちろんそれに負けないように気持ちを持って、やっぱり生活を守る。
ね、そうですね。
使用豊かにするっていう発想は絶対に忘れちゃいかんこと
ですね。やっぱまあ、フルタイムパートを含めて、まあ、1000人ぐらいの大きな組織ですからね。まあ、いろんな方がいらっしゃるから、こう両輪でね、議会も行政もいい街づくりできたらいいなと思います。はい、さて、じゃあ、次の質問に、参りましょう。小原くん、お願いします。
はい。僕たちが持つその議員さんのイメージっていうと、もうとにかく忙しい。なんかもう、いろいろなとこに出向いていったりとか、議会があったりとか、質問作ったりとか、そのための調べ物をしたりとか、でもとにかく忙しいっていうイメージがあるんですけど、そんな中でちゃんとしたその休日っていうのはあるのかなっていうのと、でもあったとしても多分すごい少ないと思うので、その貴重な時間で何をされてるのかなっていうのを、はい、聞きたいなと思いました。
はい、休日はあるのかと、休日、まあ、あったら何やってんのかというようなことでですね、もうプライベートな側面ですけど、じゃあ、野島君。
来た。僕ね、この人たちやっぱり長いから、二人はね。僕以外のこの北村君は、もう私よりも長くやってるから、かなり麻痺してると思うんですけども。
麻痺
麻痺してる。はっきり言ってね、大変ですよ。
休みないですね。
決められた仕事ってないかもしれないけど、人と会わないといけない。勉強しないといけない。やっぱある意味毎日ですよ。休みないです。
ないですね。
はい、本当にないです。
まあ一期目とかはもう、僕もそうでした。でも一期目の一年目とかも、調整がどれだけやっていいか分かんないんで、とにかく全部、365日っていうね。
いろんな授業があって、いろんな会議に呼ばれますから、ちゃんと埋まっていくんですね、毎日毎日。
そうそう。
なんかありますね。
毎日毎日、ね。
なんかありますね。
AD からですね、短めに答えてっていう、お怒りのテロップが出ましたので、じゃあ、サクサクいきましょう。
結論にないってことです
よね。ないっていうことなんですけど、じゃあ、やっぱり、まあ、無理やり休日を作るじゃないですか。なんとかやっぱり休む、
ね。
土日が休みとかまずありません。ありません。まずありませんけど、なんとかここはっていうのがあるんですけど、それで、まあ、何をやってるかっていうことなんだけど、何やってるんですかね。
休み？
休みって、あれですよね、自分の仕事はでも休みじゃないですよね。自分の仕事しちゃうのは休みじゃないですよね。その社業、いわゆる家業ですよね。塾のこととか、そんな休みじゃないですよね。塾のとか自分の事業のこともなくて、政治活動もなくての、まっさらな休み。
だったらもう旅行するしかない
ですね。旅行。
旅行ぐらいしかない
です、ね。あと、やっぱり嫁さんの買い物に付き合う。
いや、お買い物するとか。
これを仕事って言って怒られますよ。
でもね、でも買い物をしてても、これどこどこの農産品 人だなとか見ちゃいますもんね。これいくらぐらいだなとかね。ね見ちゃうから。
そうですね。
あんまり、オンとオフっていう考え方がないんですよね。
携帯電話持ってるとね、いつでも出かかってくるからね。
そうです。某ね、先輩議員、北村議員、あ、しまって。何ですか教えてもらったんですけど。
何ですか
勤めて休めっていうのをいただきました
なるほどね。
とにかくね、今のままじゃいけないと、勤めて休みだと。
もう休むのも仕事だとね、思ってます。じゃあ、まあ、もっとライトな感じで行くと、僕が、じゃあ、ちょっと休んで自分の時間をこう、例えば午前中使おうと思うところは、うん、そうですね、ジョギングしたりとか、ちょっと自分の好きなことをやっぱりやりますね。
ぶっちゃけあります。僕はあるんですけど、私あるんですけど、例えば、もう土日もいろいろ会合あるじゃないですか。
はいはい、
で、もう今週めちゃ疲れたと、うん。例えば木曜日だけど午前中ちょっと寝るとかって、私入れるんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱ入れます。
ああ、寝る。
そうするとやっぱ回らんすよ、ね。
回らん、もう
回らん。それはして、だからもうちょっとでも時間が取れるんだったら、もう寝るとかですね、多分。
僕は20分寝るとかよくやります。
ああ。
うん。
それ気絶とか言って。
車の中で早く着いちゃったから20分だよみたいな。まあそういう感じでなかなか、旅行にもね、行くときは行きます。妻と一緒に入ったりします。
行けるときは行きますね。
そうですね。はい。